宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納ちゃんよこです。
そして、この時間のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今日はですね、
はい、
投資カレンダー先読み大名人大岩川源太様もこのスタジオにね、はい、今日が実は投資カレンダー実践塾の発売日、はい、DVD、はい、ということでね、いらっしゃっていただいて、
よろしくお願いします、ね、どうも
源ちゃん、
はい、
水曜日今日ね、北浜さん
株価は水曜日ですよ。ちょっとね、前場はちょっと弱いですね今のところ ね、
ね、30、
もうこれまで水曜日はもう全勝ですから、
全勝だったんですよね。
今日下がるなんてことはちょっと考えはしませんでしたけど、今のところちょっと下がってますね
全引けは36円32銭安 19,345円12銭、トピックスが 1554.44 マイナス 1.16 ポイント小幅安でした。
まああれだね、あの水曜日は上がるっていうもうジンクスが出来上がってる形がありましたから、さすがにね、今日までは続かないだろうというふうにね考えた人もいて、
はい、
朝から打ってくるということになったと思いますけどね、まあ、でもまあ午後がありますからね、特に下がらなきゃいけないような理由はなさそうなんですけどね。
そこなんですよ。
そうなんです、ね、
下がらなきゃならない理由はないんですけれども下げちゃった、
米国市場はだってね、
うん、
史上最高値を日々更新し続けてますし、ニューヨークダウは8連投ぐらいですか、
8連投です、
してますよね、うん、それはまあ、 ちょっと慎重に見ますとね、8連投で9連投はないだろうと、うん、今夜は下げるだろうと見ますから、うん、まあ、東京市場もねそれを先取って、まあ、下げてるということもありえますけどね。
ちょっと円高方向ですかね、はい、朝から見ると、
ね、そうですね、
13円の113円の
35銭ぐらい、
ね、
6、70銭ぐらい下げてましたもんね、うん、まで下げてましたからね、はい、そこからちょっと戻ってるという
か、まあ、30銭ほどね昨日に比べてもそのぐらいですよね。
大
したことないんですけどね、
でも堅調は堅調ですよね、全体的にね、うん、大きく下げるわけじゃありませんし、ここ数日は上げていたわけですからね、うん、
まあ、あえて探せばその2つ、為替が多少円高に向かった、
もう米国市場に比べなきゃいいんですよ、うん、米国市場の強さと比べちゃうとね、やっぱり見劣りがしてしまうんですよ ね、 すね、そうですね。
でもそれがどうしてもなんかアメリカファーストで、株価もなんかアメリカファースト、アメリカだけだみたいな話も、出てるんですけど、
そういうような、あの雰囲気の動きですよね。どう考えたってあのアメリカ人の考え方と我々の考え方は大いに違うような感じがあってですねついて行きにくいんですよね。かなり勇気がいるんですよね、
うん、
私なんかでもあのトランプにつけと言ってますけども、うん、
実際はそう、そうついて行きにくい、
いろいろほらとんでもないね発言が出たりしますから、うん、その度ごとにね大丈夫かなっていうところもありますからね、
うん、
でも昨日はダックスも強かったんですけどね。
そうですね、
本当ですね。
いやでもアメリカを見てますとね、
はい、
まあ明日のアメリカが下げるであろうから日本は先回りっていうのも理由の一つになってるかっていうことを今北浜さん言ってたんですけど、アメリカ見てますと、
はい、
別にとりあえず経済があれだけ良くなってるっていうか、いいですよ、
いいですよ、
ね、
良い上にさらに減税を実施するということなわけですから、
うん、
あと財政もね拡大するということなんですから、まだ具体的なその数字とか出てきませんけれども、まあ、実現の方向に期待してね、米国市場はもう、完全にその期待してますよね、
うん、
予測してますから上がってますけど、我々は遠くから見てる立場ですから、どうしてもねその本当に減税できるのかなって疑わざるを得ないところにありますのでね、うん、こう腰を入れて買っていくというわけにいかなかいかないですよね。
でも本国のアメリカ人は腰を入れて買ってる、
そういうことですね、そういうことです、うん、でね、でもね代わりにねちょっと注目したいのはですね、はい、東京市場の場合はそうやってその主力株がね、
うん、
あんまり伸びないんですけれども、あの脇役的なね中小型株とか特に新興株なんかはね結構上がってる銘柄が多いですよね、
うん、
新しいビジネスモデルを持っているような会社というのなんかにねやっぱり注目が集まってますので、うん、その辺ちょっとねあの忘れないようにしたいですね。
新しいビジネスモデル、
そうですよね、ほら、 何ですか、コインランドリーの会社とかさ、
昔からありましたよ。そうそうそう、
コインランドリーあるんだけどなんかさ、コインランドリーってさ、我々の頭の中からちょっと消えてた時ありますよね。私が住んでる町にも、以前は結構あったのに最近見かけなくなったなって、いやいや一軒だけあるとかなんとか言ってますけど
便利ですよ。
そうなのかね、
うちの近所にこのウォッシュハウスできたんですよ。
あ、そうなの。
大きいの。
よほど洗濯嫌い人が多いってことなんだけど、それは
あれね、はい、布団も洗えるんですよ最近のやつは。
あ、大型のあるんだ。
おい、
おお、
布団ペアなんだ。
ねえ、うん、うちなんかさ、私が洗わされたりするよね。あ、コインランドリー行かせるよ、うちは。
自分で洗ってるんですよね。自分がコインランドリーで、あの、回す中に入ってんじゃなくて。
それ、ダメですよ。
ダメです、危ないですよ。
だってさ、ね、やるつもり、うちなんか正直言って、まあ、あの、お手伝いさんにこう頼んでますけども、それだとさ、やっぱりちゃんと、個人個人にこう、合うように畳んでくれたりさ、細かいやり方をしてくれますから、ほほ、本当はそちらの方がいいけどね。本当はそちらの方がいい。
源ちゃんどうですか、コインランドリーは。
いや、私もコインランドリー愛好家としてはね。
本当なの。
私が回ってますけど
自分が回ってる。
その大きいやつとか、あとなんか何日か分かまとめて、あの、時間短縮でやるのに、いっぺんでそこでやっちゃうのがいいって書いてありましたけど、どうなんですかね。
いや、それは効率がいいんじゃないでしょうかね。
でもね、私はこう大きいのがあるんですよ。なんですぐでかいやつ、いろいろぶち込んで、高いんですよ。1000いくらするんですよ。
1000いくらって自分で洗う、洗えないぜ。あんなもの、そのでっかい布団とかさ、洗える。どうやって洗うの、布団なんて。
お布団モードがあるんですよ
ね。だからそれやっぱコインランドリー
ちゃんとね、乾いて出てくるんですよ。
ふかふか、
ふかふかになって、
あ、いいじゃないですか。
でもその分クリーニング屋さん行かなくなるんですかね。
ああ、そうだね、クリーニング屋さんの株はちょっと厳しいかもしれませんね。
そうやってね、まあ、それが新しい、そのぐらいですか、まあ、新しい。
いやい
やいやいやいやいやいやいやい
やいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやする形ですけど、その上を利用しようとかね、そういうビジネスとかね、
それは新しいですね。あの上に ね、そういうのがあると、
僕も発見したようなことを言いますけど、
鳩とかそういうのは糞落とさないからいいんですよ。
さっき源太さんに教えてもらったんです
でもいずれにしろ、その爆発的にね、世の中を変えるとかそういうことじゃないですよね。便利にするってことは非常にいいことですけどね。
もうすでにさ、我々は物だとかその他いろんなシステムだとかあるって持ってるわけですよね、それを。でもさ、やり方を変えれば、全く違う使い方で、より我々の生活にとってね、便利なものになるよということをこれらを教えてくれてると思いますよね。だっていろんな分野で、ありますよ。これはだってさ、例えば、後継者がいない、ね、食品会社とかね、そういうところをね、なんて言いますかね、こう、はい、合併してね、はい、新しい会社として
事業承継って今増えてますからね。
そうそうそう、それ事業の継承がさ、うまくいかないところもあるわけですよ、だからそれをさ全部集めてね、本当にフレッシュな企業として蘇らせていくというようなビジネスってあってね、すでにあるものをいかにこうね、よくするかということですから、よく家で言うとさ、あるじゃないですか、新築そっくりさんって。
ああ、ありますね。
うちの隣のお家もね、新築そっくりさんにやってもらって、おーすごいじゃないですかって、どうですって言ったら、いや、あんまり変わらないよって住ん
でる人は変わらない
なんで変わらないのって見たら、もう新築そっくりじゃない。
あれ、外見だけはそうなるわけですか。
いや、中も綺麗なんだよ。これで中も綺麗になったでしょって僕は言ったらさ、こう言ってご主人がさ、いやさ、中のさ、置物のあの、いろいろ古着とか、そういうの捨てられないからな、とか言って、同じものがぶら下がって、同じものがぶら下がると同じ、昔みたいに見えちゃうんだよって言われて、確かにな、と思いましたよ。タンスだってさ、古いままなんだよって言われ
て。新築そっくりさんちゅうんです
。そうそう、新築そっくりさん。
また今日も新しい言葉を教えていただきました。
こうなるとさ、そう言いたくないでしょ、奥さん新築そっくりして。
今言わなかった、バカバカしいから、
ほら僕は先取りして言ってんだよ。
もう
だ
それで、まあ、新築そっくりさん、はい、
洗濯そっくりさん、
駐車場そっくりさん、
そうそうそう
ありますけれども、そういう流れっていうのはここしばらくは続くんですか。その
続くと思いますね、やっぱりそういうところに、そうですね、拡大拡大じゃいかない時代になってるということが背景にあると思うんですよね、ですからそれを考えるとね、新築そっくりした方がねいいわけですよ。
でもそろそろクイックあたりで新興株人気いつまでとかいう記事が出て 初めてですよね。
あ、なるほど、
うん、どうなのかなってみんな思ってるんじゃないかなと。
だから二者択一ですよ、全てね、人生でも何でもね。でもこっちがダメならこっちがないし、 いつまでもこっちがダメだったらこっちしかやっぱりないよって話ですよね。そうです
ね、二者しかないですか。
他にありますかね。まあ個別銘柄ってことならね、数限りない、まあ数千ありますけれども、
だから少しね、少し時間をかければやっぱりその新宿さん、そっくりさん銘柄が、ね、上がっていくんだって。新宿そっくりさんってなんだこれ。
なんかいろんな意味合いを持ってきましたね、新築さんが。
現地は今日静かですね。いやいや、バカバカしくなっちゃって、もうい
や、あのこの会話って入りにくいところがあるんです。
いやいやいや、
僕も入りやすいでしょ、収束させて考えてるんですけども、
私こうやって先生の横に座らせていただいてね、いつもこういうタイプの話になると、うん、どこで話が切れるのかが分からなくなるんですよね。確か株の番組だったはずなんだけど、新築そっくりさんでまあいいかという。
でもバーがついたぞ、バーがついた。
そこに深いいろいろあるでしょう、読み解けば。
だからすごいんですよ。だからアメリカ人と一緒で読み取れないんですよ。
そこが肝心なところですよ、ね、世の中の変化ですから。
変化ですよね、
世の中の変化ってさ、口でパッて言えないじゃないですか、うん、なんとなく変わっていくんだから、うんね、いきなりさ赤が黒に変わることはないんだから、
うん、ね。でやっぱりとにかくね、はい、まあ、手抜きとは言わないけど便利なもの、ええ、そういうもんですよね。
共通項、そうですね、
共通項、そうですよね。
そうで、困ったところがあるわけですから、うんうん、困ったところをね解決してやる、うん、だって後継者がいない企業はさ、うん、ね、本当に餃子を作ってきたけれども、うん、ね、従業員も 5,6 人いるけれども、息子はやる気ないしなっていうところとかなると困ってるわけですよ、うん、そしたらどうするかって言った時にね、そこに助け舟を出してくれる、それはより明るい未来をもね、約束してくれる、うん、言ったらね、そこに行きますよね。
結構ね、中小企業、まあ下の中小企業、中小小型株です、新興市場、待ってきた社長の資質っていうのは結構大きいですよね。社長が一言ね、うん、俺はいいぞやれよっつったらパッと行きゃ儲かるかもしれない、
ね、それはだから何でしょうかね、ワンマン経営ですから、うん、そこでマイナス点もあるわけですよ、でその社長がさ、もうね、
壁作れるのっちゃダメですよ
ね。そう、74とかさ、北浜みたいに73、4とかになったりね、うんうん、そうですね、東京都元知事のね、なんとかさんみたいにね、80超えたりするとさ、なんか判断力が鈍ってんじゃないかなとかさ、
いろいろあるじゃないですか、
そういうふうになってくるわけですよ、うん、そういうなってくるわけですよ、そういうこと考えなきゃいけないわけですよ。
これどう答えていいか困りますよね。あ、そうですね、そうですねと言いにくい、
かつてやり手の社長もね、ね、やっぱりさ決断力鈍ったりするわけですよ、うん、記者会見開くって言ってみたり言わなかったりさ、やめたとか言ってみたらいろいろなるわけですよ、うん、どうしようかなとか、うん、ね、そうなるでしょ、うん、それはさ経営的にはどうかっていうふうになるじゃないですか、う
ん、なるほど、だから、はい、すごいね、絵を買うような若手の社長のところは変えたっていうわけですね。
そういうことです。時代はだってこう高齢化社会なんですから、そこをね、なんとかカバーしていかなきゃいけないわけですから、うん、いろんな産業がねそれをカバーしつつあるわけですよ、うん、ただ介護するっていうだけじゃなくてですね、うんうん、それをメリットと生かしていくビジネスが誕生しつつあるということになりますよ、う
ん、お金はそれでその高齢の方が持ってるわけですしね。
そうらしいね、
ねえ
私を除いてね、うん
うん、いやでもあれですよね、この先ほどのねコインランドリーの会社もそうですけども、うん、前からあったものでも集客する新しいアイデアとかいろいろ出してますよね、
うん、そうだね、
で、
う
ん、生き返ってますよね、うん、先日もなんか串カツ屋さんが暴動したりなんだりしたのも、うん、あれはやっぱり工夫してますよね、うん、今まであった外食産業の中では、うん、ダイヤモンドダイニングが倍になったりしたりするのも、
う
ん、
そうそう、
やっぱりちょっと先ほど言われたようにもう一回ちょっとね、もともと活用されたものをもう一回見直すみたいな機運っていうのはあると思います、う
ん、いいこと言ってまとめてくれましたね。
いやいや時間を考えて
そういうところも内装きれいにしたりとかね、うん、コインランドリーなんかでも人の洗ったパンツ置いてあったりなんかしないんですか。
新築そっくりさんの話です
ほら大事なことでしょ、ね、ほら話ほらみんな入っちゃったじゃないですか、ほら、うん、はい、ついていけないって言いながらほら、
うん、聞いてる方はこいつら何言ってるのかと思った。
いやいや、
新築そっくりさん銘柄ね、
このねリスナーはねもう慣れっこだから
慣れっこついてきていただいてるんですよ。人に甘いのよくない。
いや、ついてきていただいてると思うんですよ。
はい、俺カラオケだけで知らんちゃって怒っちゃってるよもうい
や、そろそろ行こうかなと思ってます、ね、はい、はい、では先週の銘柄です。太陽日産4091です。2月の16日に1447円、今日の前引けが1436円、 2月16日に1457円をつけておりますが、ちょっと下げましたかね。
今日54円までありますからね、うん、頑張ってありますよね。一時ちょっと下げて、ちょっと心配しましたけども、取り上げて翌日のところまでは戻ってきてくれてますよね。
はい、
はい、というところまではね、
そうですね、うん、堅調は堅調だと思いますけどね。もう本当はもうちょっとね上がってほしかったですけどね。一時ちょっと下げましたですから、う
ん、そうですね、
そうですね、
19円安とかあってまた戻ってきている。
そうです、確か1404円ぐらいまで下げましたか、
うん、はい、そうですね、ありましたね、2月の20日に。
そうですね、
でも、丸4円ありますね。
そこから結構戻ってきてますからね、うんうんうん、この感じでいいんじゃないかと思いますけどね、
うん、
はい、
太陽日産、そしてその前が2月8日の銘柄フライトホールディングス3753です。2月の9日寄り付き1422円で、本日全引けが1590円、この間の高値が1790円、2月の20日に高値がありました。
ちょっと上がりすぎましたかね。上がりすぎて、昨日も結構いいところまで行きましたけれども、今日さすがにリグわれてるという形ですけどね。でもこれだって引き続き、まあ、ちょっとこれこういうふうな下げ方をしますと、すごい 2,3 日とかね、少し調整があると思いますけど、うん、また中身そのものは問題ないわけですから買い直されると思いますけどね。
電子決済でしたっけ。
そうでしたね、必要不可欠なものでもありますからね、
うん、フライトホールディングスでした。その前が富士機械製造、富士機械6134、2月1日の銘柄です。2月2日が1458円で、本日全引きが1525円、
ちょっと調整気味ですけど、1571円までありましたからね、そこから少し調整が長引いてますかね、その直前のところが急騰してましたから、急騰タイプになりますと、急騰こうやってほらチャートでパンパンパンって3日ぐらいピャーっていってるじゃないですか。
この、2月14日の高値のところまでですね。
そうですね、
はい、
でこういうタイプの場合はどうしても、利食い来てね、その時からの調整というのは少し時間がかかると思いますけどね、うん、でもまあトレンドそのものが変わるわけじゃありませんよね、どうしてもこういうふうに短期でこうパンといったら私だって売りますもんね。
ああ、
必ずね、必ずね、吹きには売りですからね、だからそれが今来てるって、すぐこうまた再び持ち上げられない状況にありますけどね、でも、次第にまた落ち着いてね、機械需要そのものは非常にいいですからね、機械関連化は総じて強いという状況ですから、まだ期待を持てると思いますね、
はい、そして1月25日に竹内製作所6432を挙げていただいております。1月の26日に2538円、本日2359円となっていますが、
これは苦戦なんですよね。
苦戦しますよねこれ。
そうですね、ミニ、ショベルカーでしたけどね、はい、小松だと小松なんかは非常にいい動きなんですけども、
うん、
この株は忘れられた格好になってますが、まあそうですね、ここ数日はようやくそこを打ったような動きになってますから、ここからはまあそんなに心配しなくてもいいんじゃないかと思いますね。
アメリカでやっぱり大きいのしか使わないのかもしれないですね。
いやいやいや、
そうか、路地裏で
したね。路地裏でアメリカでも使うだろうって話でございましたですよね。
この前でもホワイトハウスのね、はい、映像見てましたら、はい、小さいのでやっぱホワイトハウスのなんかやってましたよ。
ああ、いいこと、いい話聞きましたね。それはもうね、
竹内製作所かどうかわかんない、小さいの使ってました、
ね。ああ、いいですね。いいことですよ。
ホワイトハウスの中でですか。
中でです。
その前が夢の町創造委員会2484。夢の町は1月19日に2840円で、本日全引けが3620円、
うん、
とこの間の高値は3855円、
高値結構いいところまで来ました
ね。1000円以上上回ってましたね、うん、
でこれもほら 1,2,3,4 連投パッパッパーって、まあ、高値つけるところは5連投ですけども、そういうふうに行きましたので、まあ、リグわれて今のところの調整中という感じですから、しばらくこういうのもかかりますけど、
うん、
またこう買い直しますよね。結局基本的には収益力があるか、あるいはもっと拡大余地があるかということですから、 そういう、ね、観点から見ますとまだまだ伸びる余地があるというふうなことになりますのでね。
便利ですね。便利
便利ですよ。
便利ですよね。
電話一つで何でもさ最近片付くんだもんね。
今日の冒頭からのテーマは便利ですね。
便利だね。
ふふ、うん、そう
新しく
新しく、
なんかそれが思い浮かばねえんだな。
その月がちょっとどうかな。シャープ6753が1月11日の銘柄です。最初が329円で、あ、本日全引け329円です。珍しい。行ったり来たりして結局329円というシャープさんでござい
ます。346円もあったんだからね。
そうなんですけど、
2月10日にはね、
そうですね、346円あります。
そうですよ。もうこの株はだって最近の高値はさ348円だから2円近くまで、迫ったわけですから、うん、今のところまたこうちょっとね、難聴ですけれども、まだまだこうちょっと、よだれが出るとまで言いませんけど魅力的ですよね。今の水準っていうのはね、
今年1月6日が昨年来の高値348円でした。
そうですね、だからこれはほら、前も言ったと思うんですけど、一応今年のね注目、大注目銘柄ということですよね。
はい、相当、まあ、化けるっていうか上に行くことを期待されてるわけですか。
小化け小化けどちらか分かりませんけど、
どのぐらい
次第だかですよ。次第だか、
じわじわと、
そう、これを繰り返しながらね、
これを繰り返しながら、
そう、シャープがいい感じになってますもんね。だってね、そうですよ、
はい、
こんなもんですか、
はい、こんなもんですかね、
はい、
それではちょっと、今日源ちゃんに来ていただいているのは、源ちゃんの投資カレンダー実践塾、先ほども言いましたけれども3月号 DVD ですね、タイトル3月相場は徹底的に需給がメイン、カレンダーで需給がつかめる勝てる、需給は時間とともに動くということでですね、3月は需給が大事である、その需給をこの投資カレンダ ー実践塾 DVD に基づいて、いろいろ事前に察知していただければと思いまして、源ちゃんに、この DVD を送っていただいたわけですよね。
はい、まあでも今もそうだと思うんですけどね、結局直近1月から下がってたり2月になって急に下がった株が上がってきてるだけであって、うん、あの今日もうちょっと主力伸びるかなと思っても伸びないのはやっぱりあの持ち高調整みたいなことがあるんじゃないかと思うんですよ、うん、で特に3月ということになると金融機関がそういう風になって動きますし、外国人もそれに合わせて、ちょっと考えることもあるでしょうし、うん、来期の数字なんていう予測もちょっとチラチラとこうヒアリングとかしてきて具体的になってくるんで、まあ相変わらず運用者主体であろうと思ってるんですよ、うん、だからまあ3月はこれ19、これポイントの日6日ぐらいありますからね。
ポイントの日6日あるんですよ。
6日あるんですよ。で特にあのね、今年の、うん、今月と来月の月替わりのところね、パパンとこうありますからね、うん、あのあたりで、ちょっと変わると思うんで、需給を中心にもうお話しました。
ね、そのポイントに基づいて需給がガラリと変わる可能性もありますしね。
はい、まあその可能性の方が高いんじゃないですかね。
うん、非常にまあ、そういう意味では需給さえ見てればって感じもするわけですよね。的確に
僕はそう思ってるんですけどね、うん、まあまあ、あの北原先生の意見の次に今の意見が通じるんじゃないかなとは思ってるんですけどね。
3月はさ、これからね、今は梅の花が咲いてるわけですよ。
そうです、
ね、これ桜の花が咲くわけ。
そう、
ね、そうするとさ、桜にこう夢中になってる間にね、株式市場が激変したことっていうのは結構いっぱいあるんですよ、ね、だから3月は4月のところあたりで激変するんですけど、うん、3月はその直前の月なわけですから、はい、これはねものすごく熱心に見る必要があるんですよね、うんうん、だからそういう意味でね、まあ、需給がそれを左右することが非常に多いわけですけども、うん、そういう意味ではあのやはりいいカレンダー実践塾。
そうか、桜と同じだ。桜もね平均温度が非常に左右することが
多いんですよ。いや梅桜と行くとね、はい、もうそこに夢中になるんですよ、ともかく。本当本当危ないですよ、株式投資家はもう梅桜。
ほう
ね、ですから、はい、これはね本当時給をちゃんと見る必要があるんだって。
ちょっとこの時何か言ってくれねえかな。
でも思い出したんですよ、はい、私あの。お花見がなんか、ま、マーケット荒れて、うん、みんな集まれなくなったことがあったなって今思い出しちゃいました。
いやそういうことですよ、そういうこと。
そういうことなんですか。
僕はもう本当に、ね、桜を見に行くのやめようかって決意したぐらいだから、まあ、見に行ってますけど、
この季節は意外と荒れるよってことですよね。
そうです、そうです。
その背景には需給があるわけですね、
はい、そうです、もちろんそうですよ。それ
タイトル間違った、これ、
なんで
この時給だうんぬんって言われて、ハラミ時期は気をつけるとかそういう
のやつ。浮かれる
の、浮かれる。イエレンさんの話もね、中盤に出てくるし、うん、まあ、こういうね、アメリカの経済数値もちょっと1週間遅いし、ねうん、ちょっとね、これ、難しいですよ。
難しいですよ。なんかいろいろですよね。
いやだからあの生まれたてら、まあ、イエレンさんは生まれたてるわけじゃないけどね、これどうやって引っ張るか難しいですよね、あれね、経済のたてらかどっちか分から
ない。今日の番組の冒頭の再生をどうやって止めるかも難しかったんですけどね。
DVD 見ればそれがちゃんと書いてあるんでしょ。
書いてあります。
ほらほら、言ってます、デンちゃんが、ね、それで、まあ、当然3月4月の相場に関してもね、
そうですね、
詳しい解説をしていただいております。ぜひこの投資カレンダー実践軸に基づいて、まあ、参考にしていただいてですね、3月難しい、まあ、需給相場、これに、対応していただければと思います。価格7560円、送料別途いただけます。お求めの電話番号、東京 03-3595-4730、 東京 03-3595-4730、 ね、投資カレンダー実践軸、需給どう読むか、やっぱり需給ですね。
そういうことですね、はい、うん、
それ言っちまうと身も蓋もなくなっちゃうんですけどね、売られたものは買われる、買われすぎたものは売られちゃう、それだけの話だ。
いやだからね、桜を見ながらちゃんと需給を見るということです。桜だけでダメってことですよね、
うん、
はい、投資方ものね、
あ、
はい、もう非常に大事ですよ本当に。
短期的にはやっぱり需給にかなわないですよね、
うん、
うん、まあ、特にあの去年からもう運用者主体になってましたからね、うんうん、で今はその主体になったのが運用者が動きにくいんで個人主体になってるので軽量級が動いてると、
うん、
まあ、そういうふうに自分では解釈してるんですけど、
うんうんうん、
そういう季節ということですの で、ね、気をつけましょう、
はい、桜に気をつけていただいて、ということで源ちゃんの投資カレンダー実践塾今日発売でございます。じゃあ今日の銘柄いきましょうか。時給を気をつけていただいて、
先生今日の銘柄は
アスクル、
え、あのアスクルでしょ。
アスクルですよ。
埼玉県の宮城で工場燃えちゃって、
工場じゃなくて、物流センター
ですね、物流センターがね、
2678のアスクルは全引けが3300円、20円高となりました。火災発生から6日が経過しましたけれども、日経新聞の午前中のニュースですと、ようやく収束に近づきつつあると言ってましたが、
でもね、
鎮圧という状態だそうです、うん、
まあ、
そうですよね、まあ、あのなかなかね、あの消化できませんでしたですけども、
うん、
それでもまあ完璧じゃないんでしょうけど、
うん、
いずこういうのはいずれは進化するんですよ ね、
しばらくかかりませんかこれ物流。
いや復活する前でそうですけど、株っていうのはその、はい、やはり先を見てやるものですからね、うん、あのこの1日2日とか、まあ、1日からじゃないかもしれない、数日のことでね、ちょっとこのどうなるかなっていうふうに思わない方がいいと思うんですよね、うん、これ目先はですよ、もちろんですね、被害額はまだ分かりませんから、被害額はこれだけになるっていうふうに出てくるっていうことが一つね、うん、それでどこかの、格付けの会社がね、あのレーティングを引き下げるというようなことがまず考えられるわけですね、うん、この2つは考えておかなきゃいけないですよね、うん、それでそこにその保険がかかっているとかね、そういうふうな話も出てきてね、うん、この鋼材料悪材料こう何て言いますかね、うん、日々変わって形で出てくると思うんですけども、うん、基本的にはもう最大のね、うん、あの問題である火がね、はい、沈下してると、まあ間もなくね消えそうだというような状況ですから、それに関わってね、いろいろマイナス材料出てきますよ、これはね、はい、出てきますけれども、まあ、株価はこう大きく下げたわけですから、まあ、ここからもう下げないとは言いませんけれども、うん、少しは下げることもあるかもしれませんけど、底根県にあるというふうに見てね、うん、ここで、投資しておきたいということですよね。
昨日もこのアスクルの工場じゃなくて倉庫の火災ね、
はい、
やってましたけれども、はい、そのところでアスクルが2日ぐらいまでにはもう今でも届けられてるらしいですね、お客さんに。
それは他に倉庫ありますからね。
他に倉庫
ね、ただやはりそうですね、そんなに一箇所にこう大量に集めなきゃいけないのかという問題は、これから考えなきゃいけないことだと思いますよね。もっと分散することに力を入れた方がいいんじゃないかということも言えますよね。
うん、
だって一箇所に集めた結果が効率の良さということを重視した結果がね、あんな形になってるわけですから、
ね、あれでもね、関東地図なんか見てみますとね、圏央道っていうのができましたでしょ、
はいはいはい、
そこから結構近いんですよね、ストックは関東回れちゃうんですよね。
なるほどなるほど、
そういうなんていうんですかね、ルートの問題もありますよね、
効率重視ということになると思うんですけども、うん、今世の中効率重視の一方でね、効率重視がちょっと行き過ぎじゃないかという見方もあるわけですから、うん、これはやっぱりその物流システムのね、はい、あの改善というか見直しというのもね、やっぱり求められる形になると思います。これだけの火災が発生したという事実を踏まえたときにね、うん、全く変えないとなりますとね、うん、これはそのこれ他の会社にとってもね、うん、このね火災のケースっていうのはね、大変なあのプラスというプラスというおかしいんですけど、うん、参考になることですよね。だから日本の物流システムが少し変わってくるということは考えられますよね。
それをむしろ見てアスクルって言ってるわけですか。はいはい、アスクルはなんかそう手を打ってきて、
そうそうそうそうそう、
すごいのを考えてるよと。
まあ、すごいかどうか分かりませんけども、アスクルも愚かじゃないと思いますから、それなりのことをね考えると思いますよね。うん、また同じようにやるとかね、うん、たらね、うん、それはどうなのってことになっちゃいますよね。
まあでもそういう意味では街にいろんなところに文房具屋さんがあればそれでいいじゃないかと思うんですけれどもね。
文房具屋さんに行かなくなっちゃってからこうなっちゃうじゃないですか。パソコンでさピャッとクリア、うん、もう
便利ですからね。
うん、アスクルかなんかそういうところにうちの事務所なんかたまに来ますけど、すぐ来るんだから。
うん、
うん、文房具屋さんはさ、あの私のところ駅から2キロあるんだから、はい、タクシー乗って言ったら1130円かかんない。
ボールペンでも届けるんですか。
いや、それ極端に言うとそれぐらいだよ。それぐらい。ボールペンの芯とかさ、うん、注文するよというか10本とかね。
へ
え、そうそう、これもそうなのかな。
そうか、それでアスクリに頼まないと、うん、プレミアムなんとかフライデーなんてのはなかなか楽しめないですもんね。
プレミアムフライデーってなんであれや
ね
え、ここで話飛びました
飛びましたね
今日はいい夫婦の日じゃない、違ったっけ。
え、
違うか、
それは11月22日今日は2月22日猫の日
だな。
あ、
猫にな
んでですか。
にゃんにゃん
にゃんにゃん
にゃんにゃんにゃん、
あ、そうか、猫の日だ。
違うかもしれません。
そうかもしれないよ。
あったかいご飯の日でもないんだらフーフーフーとかせんでもないですね。まあ、
プレミアムはどうなった
でということで、もう、
はい、
で
本日の銘柄はアスクル2678でした。
聞いて頑張れアスクル頑張りは作るぜ。
そうですね、
はい、注文出しますよっていう感じで、
うん
う
ん、
はい、じゃあ次のコーナーです、北山さんプロデュース、株価分析ソフト卑弥呼の決断。この卑弥呼の決断にも相場のことをいろいろ聞いていきます。このコーナー、卑弥呼の決断を開発そして販売している、証券スクロールビジネスの瀬島校長にもいつものようにいらっしゃっていただきます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
早速ですが、まずいつもポイントを挙げるんですが、先週が59ポイントでしたね。
今週はどうなっているかと言いますと、60です。
ちょっと1ポイントほど上がりました、ね、はい、文言は、
ここは相場の節目、次なるお告げをお待ちください。ここでは5日移動平均線と25日移動平均線の方向をしっかり確認しておきましょう。普通になってきましたね。
普通になってきましたね、はい、前回とあんまり変わらないコメントですね。
そうですね、まあ今のところ大きく下に触れてないので、うん、こういうコメントが続くんではないかと思います。
でも投資としては待ちなさいっていうことを言ってるわけですか、これは。
卑弥呼自体は、まあ、上はもう知れてますよと、うん、いうことが一番言いたいんではないかと思います。卑弥呼さんになり代わって、
うん、
お話しますと。
卑弥呼の弟は何て言いましたっけ、何とかって言いましたよね。
先生、何ですか、ね、
弟の名前はちょっと私も。
先生、本書いた
で、うん。豊が娘さんでしたよね。
豊だね。
その間いたんですよ。まあ、そうそう、先生は今度調べてください。のようなもんで、で、まあ、これ以上上にはちょっと難しい。
いや、そんなことは、ね、ないと思います。難しいっていうことはないと思いますが、そんなに大きく、かつても87、8まで一回行きましたんでですね、うん、高値、値段はほぼ同じところで同じようなコメント、うん、指数は徐々に下がってきてるという、はい、水準です。
うん、うん、ということはやっぱり上に行かないかもしれないということですね。
うん、上はそんなに、大きくいくようなエネルギーはないだろう。
少しね、
はい、トランプさんなんて言っても
お待ちくださいですもんね。
そうですね、トランプさん激しいですからね。
何か分かりません、ということです
ね。何があるか、
ね、何があるか分かんないですよね。
卑弥呼も呆れてるってやつ。
そうですね、
待たざるを得ないですよね、何か言うのをね。
そうですね、まあ、来週何か言うんじゃないですか。
そうですね、20、はい、そうですね、28ですか。
だから毎 回さ、毎月のように毎回のツイッターで予告するからいいんだよね、
うん、
これこれこういうことを予定してるとかね、
うん、
あれがだから株式投資にとって非常に参考になるわけです
ね。なんとかでインタビュー受けて見てねなんていうことやってるわけですからね、
そう、そういうこと、そういうことですね、
うん、
政策についても事前に予告してるのかな、
うん、
みんな関心持っちゃうからいいですよね、
うん、
期待をつながせてつないでるという点ではううなかなかうまいやり方、
そういうこと、
ね、ということではない
トランプさんのやり方
ということですね、はい、
うん、だ期待は本当にそのね生きてくるかどうなんか、より上に行くかどうなんか分かんないですよね。
そうですね、軽い期待は上に行きますけど重たいのはありますからね、
うん、
そうですよね、
一酸化
鎮静そうですよね
今どれぐらい期待しちゃってるかが分かりますよね、
はい、うん、ということで今日の銘柄は何ですか、ひみこが選んでくれた。
ひみこが選んでくれたのは日立金属コード番号5486、7月11日に、谷のお告げで合格してるんですが、それをひみこのお告げという日本語で、株価の水準と需給を日本語で表示してくれる、
うん、
これに基づいて、いつ売ろうかなと悩んでる人は、ちょうど去年の12月25日あたりで、その前の18日が結構お告げ度89、高い水準だったんですが、12月25日に下降に転じましたっていうことですので、まあ、このあたりでそれじゃあ売ろうかと。本当は天井でもうちょっと売れば利益は大きいんですけどね。その谷のお告げと卑弥呼のお告げ、日本語で出るところで売るとどうなるかっていうのをちょっとご説明してみたいと思います。谷のお告げで合格したとき、日立金属は1036円。そして12月の25日、一回天井をつけてちょっと下がったところで下降に転じましたと出たので、その翌日の12月26日に売りましたと、そうすると売った時の値段が1573円、そうしますと差益が537円ですので、1000株ですと53万7000円、100万投資で50万、まあ、5割しか増えてないとおっしゃる方はあれですが、まあ私は5割も増えれば満足して、私の場合はですね、売りますので、このあたりで売ったらどうでしょうか。
ね、ちょうど半年後ぐらいボーナスが2回出たようなもんですよね。
そうですね、
3万いくらもね。
これ卑弥呼さんは北山先生がいつも提唱しております13週移動平均線の下で買いましょうと、
うん、
上に行ったら売ることを考えましょうという路線にぴったりたりあってですね、13週移動平均線の上に行って 2,3 ヶ月も上げたから、
うん、
満足して売ってもいいんじゃないですか。
そうか、寝頃感からの売りだな。
ええ、しっかりとそれ出ますからね、仕様としてね、
はい、
安心して売れますよ、
ね、ということで、これを利用するのはどうすればいいんですか。
そうですね、詳しい資料を用意しておりますので、資料をまずご請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481 証券スクールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。
ぜひね、お電話していただきたいと思います。
はい、
ね、北山さんも時間もなくなってきました。
はい、
はい、
僕ね、さっきね、ちょっとね、はい、アスク注文しますよって言ったけど、
ね、
株を注文するって意味じゃないからね。
わかりました。
万年筆とかね、文房具とか筆とかね、はい、あるんですか、ね、はい、紙とかね、
はい、はい、ということで今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。現地ありがとうございました。